はい、お便り会です。
はい、お願いします。
まずはですね、こちら行きたいと思います。はい、岸本さん、林さん、林さんの奥様はいつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
あまり怖くはない話ですが、不思議な体験があるので初めてお便りしました。もう10年ほど前の話ですが、私と主人が結婚してすぐに調布で築40年くらいの2階建て一軒家を借りた時の話です。木造で古く作りがちょっと変わった家で、入居した時に窓に小さい手形がたくさんついていたので、かっこ高い位置まで近所の小さい子がつけたんだなぁと思っていたら、その手形は内側からついていました。業者のクリーニングが入ってるはずなのに、と夫婦で奇妙に思いました。そして1階の居間に私と主人がいて、2階には誰もいないのに誰かが歩く足音はしょっちゅうしておりました。座敷わらしがいるんだろうなぁと特に怖くは思ってはいませんでした。あとは私が近くのお店パートに自転車で通っていたのですが、夜家の前に自転車を止める音がするので、私が帰ってきたなと思い玄関で待っていると誰もいなく、その5から10分後くらいに自転車で、私が帰ってくるということがしょっちゅうあると主人から聞きました。近所でその時間に自転車を乗って帰ってくる人はいないので、見えない誰かが教えてくれてるのかなと思っていました。極めつけは、霊の存在をあまり信じていない主人が夜中にトイレに起きた時のことです。トイレは廊下の突き当たりにあるのですが、廊下の奥に電気がなく、夜は暗くて不気味なので、私は夜中は絶対に行かないようにしておりました。主人が夜中に起きてトイレの前に行ってドアノブに手を回そうとした時、中に老婆が立っているのが頭の中に入ってきたそうです。すごく怖くてドアを開けたくなかったけど漏れてしまうので勇気を出して開けたところ、誰もいなかったそうです。霊を信じていない主人から聞かされたので、さらに信憑性があって怖かったので、私はますます夜中トイレ行きたくなくなりました。その後子供が生まれて夜中の授乳中に誰も触ってないカーテンレールがガチャッと音を立てたり、おもちゃが急に鳴り出したりなど、ちょこちょこ夜中に怖い思いをしましたが、何度も子供に起こされて眠くてそれどころじゃねえわと、その時は冷静を装っていられました。家を建てるまでの我慢と思い、少々怖い思いも笑って過ごしてきました。今現在は田舎に家を建て、新しい家で幽霊が出ても引っ越しできないから、その時は追い出すつもりで暮らしております。長文失礼しました。これからもトシボーイさんの活躍楽しみにしております。オカルトネームは調布の座敷わらしでお願いします。ということでいただきました。
ありがとうございます。すごいことが起きてるね、ずっと。
初のね、多分投稿だと思うんですけれども。
ご自身もだし、ご家族もだし。
もう10年ぐらい前ってことはまだあるよね、多分。
そうですね、
その築40年の2階建ての一軒家ね。ここまででも分かりやすいのもすごいね、なんか珍しいよね、こんなに。
そうですね、
頻繁に何かが起き続けるっていうのは、
ビジョンが頭の中に入ってくるか。
あとあの自転車のやつもそうだ ね、何なんだろうなっていう感じですけど、
なんかあんまり聞いたことないような現象が起きますね。
ね、
面白い。
なんか変わってるし、
うん、
座敷わらし要素は、まあ、子供のやつかっていうことなのかな、ちょっとここは興味ありますね。なんかもしかしたらまだ全然ありそう、ね、今もなおっていう感じでね、まあ、ちょっと よければ教えていただきたいなって感じです。ありがとうございます。じゃあ次いきます。白衣のペテン師さんからいただきました。
はい、ます。
はじめまして。うちの家族みんなトシボーイズ様のファンです。
いや嬉しい。
いつも楽しい配信を楽しみにしております。
あります。
こっくりさんの動画を見て思い出したことがあるので初めて投稿させていただきます。
はい。
小学生の頃、1985年頃、私の地域では弁天様という高齢術占いが流行っていました。2人で行うものでした。 書式ははっきり覚えていないのですが、弁天様は鳥居の代わりにハートマークを描き、あとは50音と数字を書いて、ハートの左側にはい、右側にいいえと記入し、
うん、
ハートの真ん中に2人で握った鉛筆を置き、弁天様、弁天様、いらっしゃいましたらはいの方へお進みくださいと唱えて、
うん、
はいに鉛筆が動いたら質問をしていく感じです、
うん、
終了するときはお礼を言って、はいに鉛筆が動いてハートの中心に戻ったら2人で鉛筆の芯を折って紙を破いて終わりにします。昼休みは放課後に教室でやってる子が多かったです、
うん、
昼休みに弁天様をやっていた友人が突然、窓の外に血だらけの顔がたくさん浮かんでいると叫び出し、
うん、
数人がやはり顔が見えるとパニックになり、叫び出した子は意識を失い倒れてしまいました、
うん、
他の子たちも集団ヒステリーみたいになり教室は大混乱、午後の授業は自習になり弁天様は禁止になりました、
うん、
意識を失い倒れてしまった子は数日学校を休み、もともと明るい子だったのですが、登校してきた時は別人のようでした、
うん、
かっこ数日経ちだんだん元には戻っていきました。弁天様が流行る前にその子の家に何度か遊びに行ったことがありますが、
うん、
2階の鬼門側の部屋は夏でもひんやりしていて暗く、あまり入りたくない感じでした、
うん、
その子のお母さんが、この部屋改築するときに柱から外場が埋まっていたものが出てきたとのこと、
うん、
他にもいろいろあったらしいです。その子のお母さんは霊感があるらしく、遊びに行くといるから気をつけてねと言っていて、
うん、
ちょっと怖かったです。
うん、
他にも星の王子様という降霊術もありました。読みづらい文章すみません、読んでいただけたら嬉しいです。職業柄心霊系の体験話もありますので、また機会があったら投稿していただけたらと思います。はい、ぜひお願いします。ということでいただきました。
白衣っていうから、
白衣のペテン師だから ね、まあなんでしょうかね、
勤務、
勤務、
うん、そうですか、
の方だと思うんですけど、小学生の頃が1985年だから、
うん、
俺生まれたぐらいなんで、
うんうん、
歳ぐらいだから、うん、まあもちろん知らないけど、
うん、
そのやり方は、ね、
はい、弁天様
結構あれなんだね、なんか形上はもうほぼこっくりさんとほぼ変わんないじゃん、
う
ん、ね、アイテムが鉛筆になったりとか、ハートに鳥がハートになったりとか、はい、なんかキューピッドさんのちょっと
そうっすね、
アッシュみたいな感じなのかな、
うん、弁天様、キューピッド、
弁天様とさ、
うん、
ハートってあんまり違くないって思うけどね。
まあ確かにね、
なんかそのギャップない、ちょっと
あれだからかな、女性だからとか。
いや、
わかんないけど、
ハートならキューピッドじゃないのかなって思ったけどな。
なんでしょうね。
あとあの星の王子様っていう、
気になるわ、
降霊術、
うん、
これは俺マジで聞いたことないっすね、全く。
もう全然ない、弁天様もないもん、
想像もつかない
よ、うん、
何々様はさ、うん、なんかいろんな地域でちょっとあったと思うんだけど、
はいはい、
聞いたことないよね、星の王子様の、
うん、
あれなのかな、金貨とかなのかな、
あ、
使うのが、
ニューヨーク行ったりとか
、うん、あ、そういう星の王子様、
うん、
なんだろう、あとカレー、なんかなかったっけ、星の王子様カレーみたいなやつ、
うん、
甘い、あったよ、甘口カレーみ
た
い
な、あったあった、あれでしょ、サンリオのキャラクターのやつじゃないそれ
だっけ、
うん、
なんかそれ、ね、あ、
記憶あるな、ステッキ持ってる、わかるわかる、覚えてる覚えてる、俺も、
どうい
うやつなんだろう、まあ、だから地域性あるんだ、いろいろ、
うん、
ねえ、
ちょっとこれに関してはだいぶ不思議だな、
うん、まあ確かに筆使うのもあるからね、筆っていうか鉛筆とか筆とかね、
お、あるんだ、それは書くやつじゃなくて、
中国とかだと、
お、そうなんだ、
うん、そのペンが向く方にみたいな、
あー、なるほど、ビジャボード
っぽい、うん、あ、そうそうそうそう、そういうのもあったりするから、なんかいろんな情報がミックスされてる感じ、
これさ、でも俺思ったんだけど、うん、紙の上で鉛筆走らせたらさ、
うん、
あの書いちゃうじゃん、
うん、
でぐちゃぐちゃになっちゃうよね、
うんうん、
すげえ分かりづらいんじゃないかなって思った、
まあね、
うん、 まあその時あんま考えなかったんだろうな誰もそういうところは
動かなかったんじゃない基本やっぱあんまり
かな、
うん、動く
かでも顔見えるとかあって大パニックなってるらしいから、
ね、完全に入られてる感じよね、
うん、
でそれで性格も変わって、まあ、ちょっとずつ回復していくっていうけど、う
ん、ちょっとずつってのはなんか不思議だよな、うん、抜けんなら一気に抜けそうなもんだけど、
う
ん、
少しずつ抜けていったんでしょうね、
うん、
体から
不思議です、
うん、面白い
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
これいこうかな、じゃあ。
はい。
かんころもちさんかな。かん
ころもちさん、ありがとうございます。
はい。あ、違う。かんころもち VG さんでしたね。はい。すいません。
謝る頃ですか。
間違えました。
VG。およ、そうですか。ありがとうございます。
岸本さん、林さん、こんにちは。いつも楽しく拝見しております。
ありがとうございます。
先日前世が陰陽師で子供時代に呪ってしまった方の話を拝見し思い出したことがあったので投稿させてい
ただきます、うんうん、はい、あり
がとうございます。私の小学校3年になる娘の話です、
うん、
昨年同じクラスの男の子に娘は色鉛筆を取られたそうです、
うん、
名前も記入していなかったので娘が自分のだと言っても担任も信じずどちらの持ち物か分からず結局最後はじゃんけんになったそうです、それは違う気するけど、
うん、
娘はじゃんけんに勝ち無事に色鉛筆は戻ってきましたが本人は相当悔しかったようです、まあ、私はその話を聞き憤りを隠せませんでしたが、うん、本人はママ大丈夫やであいつこれからいいこと起こらへんからとさらっと言いました。私は娘なりに怒りを抑えているのだなと思っていました、
うん、
それから数日後校外学習へ行く話になり娘が何気なく私に〇〇くん車椅子やから大変やわと言いました、その車椅子の男の子はあの色鉛筆泥棒でした、
うん、
私は驚き娘に詳しく聞いたところあの子事故に遭ってんてやっぱり人のもの取るからバチ当たったんやわと嬉しそうに言いました、
うん、
私は驚きながら娘、めいちゃんかっこ娘の名前かっこ仮、
うんうん、
めいちゃんまだ怒ってたのと聞いたら娘は当たり前やん絶対このまま許さへんって思っててんだから呪ったったわと軽く言いました、
うん、
私は心底驚きましたが娘はもともと勘の鋭いところもあり霊感あるんかなと思う思う節がありましたがたまたまだろうとそのまま流しました、
うん、
そしてそれから2日後のこと娘が今日の朝な先生が事故して学校来へんかってんやっぱり悪いことをした人はあかんなと言ったのです。
怖いな。
確かに娘を信じずじゃんけんさせた担任なので心の中でざまあみろと思ってしまった私がいたのも事実ですが娘の呪いかなと思いました、
うん、
思い出してみると今までなんか意地悪してきた友達はなんやかんや大きな怪我をしておとなしくなったり転校していった気がします、
うん、
呪いの方法は知らないのですが一つ確実なのは娘は本気で切れたら許さないって思いが強い子です、
うん、
相手に攻撃したりはしませんが根に持つタイプです。すごく念が強いのかなと思っていましたが実は私の母方の祖母は巫女のような困った人を霊感で導くような仕事をしていたそうです、うんうん、相当霊感が強い人だったようですが何より驚いたのが母曰くうちの娘と同じ場所に同じあざがあるみたいです。前世とは違いますが娘には何か力があるのでしょうか。そうすると怒りまくっている私もいつか呪われるのかなとヒヤヒヤしています、長々と読みにくい文章失礼しました。娘の不思議エピソードはまだまだありますので投稿させていただきたいと思います。娘は PS 林さんの奥様の班ですということでいただきました。
奥さんのこと喋られる回だけ見ています。
あ、それはすごいですね。逆に
すごいす
よく行き当たったなと思いますけど、
うん、もっと話してほしいって言われて。でもなんか面白いね話ね。あざがあるとか。
いやだからさ、
思った通りになるとか
ちょっとさ、
うん、
そういうことってあると思うんですよ。そのなんか
イラつくなって思ってる人、
嫌なやつだなって思ってる人がなんか嫌なことが起こった時に、うんうん、あ、バチ当たったなみたいなことってまああると思うし、うんうん、
はい、
それがまあちょくちょく続くってこともありえそうなレベルだなと思うんですよね、うんうん、
はい、
あの 確率的にもまあまあなくはないだろうなって思うんだけど、うん、まあでもここまでちょっと続くとやっぱそういう気持ちにもなるよね、その何かしらこの子が念を飛ばしてるみたいなことなのかな、うんうん、とかそういう感じの可能性もあるかなって思うというか、
なんか思う力がさ、うん、すっごい強い人が、
うん、
相手を傷つける力があったりとか、
うん、
癒したりする力があるっていうならさ、
うん、
すっごい悪いというか、あんまりその票が入ってないというか、その受かったん当選したんだけれどもうまく動かない議員さんとかがさ、
うん、
みんな体壊して叱るべきだと思うのよ俺。
ああなるほどね、
うん、
それってさ、でもちょっともう間接的すぎない？もっと
会った人とか
近しいやつのやったことだったら憎しみってすげえ湧くけど、
うんうん、
ちょっともう遠いというかさ、うん、会ったこともないじゃん大体、
うん、まあね、
あんまり感情移入できなさそうよね。
嫌なやつほど長生きするって言うけどね。
あ、まあそれも言うよね。
でもあれってさ、嫌なやつが亡くなっても興味ないからっていうだけで、
うん、
いい人ってさ早くに亡くなったら、あー、なるほどね、あー亡くなったんだあの人っていう感情が湧くからだと思うんだよね。
なるほどなるほど。
嫌いな人が早め亡くなったら別に興味ないじゃん、
うんうん
うん、だからだと思うんだよな。本当はちゃんと平均してみんな同じように死ぬと思うんだよ俺は。
俺でも一個、
うん、
それ説としてありえるかもなっていうのが、うん、はい、悪いやつというか、
うん、
の方がストレス少ないんじゃないか
っていう説が、あ、そう思ったことを口にするからね。
そう
だったら我慢する方が、
だって人を不愉快にさせてもいいってちょっと楽なわけじゃん、
うん、まあね、
考えなくていいわけだから、うん、でちょっとストレスフリーなんじゃないかなと思って。
あ、確かにそれはあるかもしれない。そのストレスって本当に関係あるもんね。
それを周りの人に与えるわけじゃん、うん、周りの人の方が早く死ぬよ
ねっていう、あ、そういうことね、
うん、いう考えで俺はあり得るかもなって思ってはいますね、うん、
じゃあ僕らは長生きできるわけだ。
まあもう長生きもできるでしょうね、
思ったこと口にしてますから。
そんなことないけど
別に。いやいや、してますよ。怒られることもしばしばありますが、
うん、
楽しく生きてます。
いや、そうか、
ストレスなく。
そこでストレス発散してないけどな別に。
人との付き合いでストレスはもう一切ない。
ああそうか、う
ん、思ったこと言えるんで。
思ったことを言える方がやっぱ長生きしそうかな。
するんじゃない？だってさ、
どうなんだろう、でも
微妙だな。その熟年離婚してさ、
うん、
奥さんの方がものすごい寿命が伸びて、
そうだ ね、
で旦那が早く死ぬみたいなデータが残ってるわけじゃない、
うん、独身の男性の方が長生きするんだよね、
う
ん、そうそう、確か
だからさ、
あ、違うか、あ、結婚してる方がいい、
結婚してる、そうそう、
そうだ。
でそれで言うとさ、うん、やっぱストレスってすっごいその寿命を減らすし伸ばすしなんだなと思った、
うん、だからそれイコールさ、
うん、
男がストレスを与えてるってことなんだよね。
そういうこと、そういうこと、
うん、あれして
これしてって言われたりとかさ、
ね、うん、どっかででも俺それも逆転現象も起きる気しなくもないけどな、
う
ん、
ね、女性の方が強くってっていう、
それもだから昔の統計ならそうなりそうだなと思うね、うんうんうん、
まあね、
うん、
ストレスなんですよ。
いやね、だからそうだね、まあ、悪いことを起きてるのはバチっていう考えは別に全然いいと思うけどね、
うん
うんうん、ありえるとは思うけど、
はい、
でもこのあざっていうのが、
うん、そうね、
ちょっと信憑性を急にこう増すというかね、うん、
ちょっと特殊能力持ってる人は、まあ、同じとこにあざある人いるけどね、普通に家族で、
あ、そう、
遺伝して、俺は母親と同じとこにあざあるし、
遺伝すんの、
あ、同じとこあるよ、母親と同じとこにあざがある。
へえ、うん、それなんかぶつけてるじゃないの、
生まれつき、
へえ、あるんだ、うん、生まれつきあざ、
なんかこういうのもあんだって思う。なんかさ、親と喋り方が似るっていうのは当然一緒にいるから似るのは当たり前だと思うんだけど、
うん、
生まれた頃からのあざが一緒っていうのはちょっとなんか面白いですよね。
まああれだもんね、だって
ん
かなり母親のあのさ、
うん、
要素似てるもんね。
めちゃくちゃ似てる、俺もほんまに。
なんだっけ、タツ年とかも一緒。
あ、一緒一緒一緒
だよね、
うん、
だからかなり近いよな。
そうっすね、タツ年ですし血液型も一緒です、タルビも近いし、
覚醒遺伝じゃなくてもうもろ、
そう、親から
ね、
直で
直輸入の
直輸入
形で、
まあでもそうですね、
入ってるよね、
うん、相当顔も似てますし、
あんまりそこまで似ない気するけどね、うん、
まあ性格ちょっと違うけどね、
うん、
いやでもそこ抜け抜かるからあっち、
でもちょっと、
うん、
やっぱ女性っぽさはあるよお前のその要素って。
ないですよ、 男らしいでしょ完全に。
なんかね、
うん、
多分でもそれも見てる人が分かると思うわ。なんか
さお前
あのおばちゃんっぽい。
いやおばちゃんかいほんでおばちゃんかい、
女性っていうか、
おい、
おばちゃんっぽい、
元気しとんのかい、
なんかいる、
飯食うてんのかい、
なる時あるわ。
本当っすか。
うん、なんかそれはでも前から思ってた。
あれ容姿めっちゃ褒めるとか
わかんなんかこれっていうのがあるわけじゃないんだけど、
まるまるさんなんとかですねって急に言ったりとか。
ほら違う違う違う、なんかねそういうそういう感じじゃなくて、
おばちゃん、
なんかうわおばちゃんみたいだなって、あのフォルム的に女っぽい丸みがあるとかもあるんだけど、
うん
うん、それって最近じゃん比較的、
うん、そうそうそう、
前もっと トゲトゲだったじゃん。
もうあのほんまにピンみたいな体してましたから、
本当にさ
ガリガリで
顎とか、
うん、
シュッてこう鋭利な刃物みたいなやつじゃん。
だって50キロなかったからなあの時
ねえ、
うん、
あの時ぐらいでも思ったことあるんだよ、
おばちゃんみたいだなって、
うん、こいつおばちゃんみたいだなって何回か思ったことがあって、
うんうん、
何時かちょっと思い出せないけど、
はい、
であの後に早瀬母に会うわけじゃん、
うん、
これかって思ったよ。
あでも母親にずっと可愛がってもらってるから、うん、そのまま多分性格的なものは
うそう、
うん、
トレースされてるよね。
いやまあまあそうかもね。
何なんだろうね、
うん、すっごい似てると思う。
不思議だわ。
そこは違うんですけど、本当の根の根の部分は
なんであ
っちは完全に明るい人だから、
うん、
ちょっと暗い部分もあるから。
でもそれは後になった可能性ある
じゃん。いやいやもうちっちゃい頃からよ。
あそう、
うん、だってずーっと家出たいって言ってたんだから俺。
へー、うん、じゃあまあまあ違うのかもしれないけど。
そうでもまあ本当にあの浅い部分はそっくりだと思う。
アホやに浅い部分、
あの性格の
、はい、
うん、深い部分はちょっとちゃうけど、わかります言われてることはね、あるんでしょうね遺伝っていうのはね。
まあまあ、うん、ちょっとね気になったところですけど、
はい、
ありがとうございます。これいこうかな。はい、はい、はじめまして、都市ボーイズの岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは、はい。初めてお便りいたします。
ありがとうございます。
いつも番組拝見しております。私の体験談を少しお伝えさせていただけますでしょうか。
うん、
約20年前、父親を病気で亡くしました、うん、大阪に住んでいる私たち家族は、葬儀を四国にある実家にて行うため、大阪からハイエースで亡骸を連れて帰りました。
うん、
友引きを挟むなどの理由で葬儀と火葬がすぐにできず、
うん、
数日間実家の床の間で父親の亡骸を寝かせていました、
うん、
いよいよ翌日に葬儀を行う日の夜、親戚と最後の別れを父親に言おうと亡骸を見ると、両目がうっすらと半分開いており、
うん、
虚空から何かを訴えかけているかのように見えました。
うん、
亡骸の目が開くことってあるんですね。親戚のおじさんから、あんたらお父さんを眠らせたってくれと、私と姉に父親のまぶたを閉じさせるよう促しますが、うん、うわーめっちゃ怖いやん、あんたやりや、なんでやねん、あんたこそやりやと、それぞれなすりつけ合っていたところ、
うん、
見かねたおじさんが黙って父親のまぶたを閉じました、
うん、
どういうオチなのか全く分かりませんが、亡骸が動くということはあるんだろうなと思います、
うん、
これからも二人の番組は楽しみにしておりますオカルトネーム東中仮想さん
です、ね、ああいいですね、いい名前。
だから床の間で、ね、横にしていたお父さんの亡骸が目を開けたという、
うん、
ことなんですけれども、
なんか死後動くみたいなの聞くけど、それとはまた違うんかね。
死後硬直みたいな話じゃなくて、
なんか筋肉の収縮みたいなんで足がピーンって跳ねたりとか、
うん、
でグーンって動いたりとかするって聞くけど、
あるとは聞くけどさ、うん、あれってすぐじゃないの、その亡くなって、
うん、
そんな何日も経ったらもう、
あどうなん
ないんじゃないのかな。
だからあの霊安室とかさ、
うん、
あのアメリカとかやとさ、うん、霊安室でこうグーッと引っ張って、まあ乗せてグーッと押したりするじゃない、うん、
冷蔵庫じゃ
ない、あの時なんか本当にポーンって蹴って落としたりするっていうもんね。
ああそう、
うん、
あのレベルでじゃあなるんだったらもう何日か経ってもなるのかな。
どうなんでしょうね、まぶたが動くっていうのとね、ちっちゃいとこ、なんかここの腕とかわかるじゃん、
うん、
ゴーンってなるとかって、まぶただけが
強い筋肉だしね。
そうそうそうそう、グッて動くってあんのかね、このこの
ね、
この
それこそだからあれよね、あのゲタさんとかガンジーさんとか、
あ、そうね、
その辺なら知ってんのかもしれんな、
う
ん、
そうですね、お二人プロフェッショナルだから確かにね、知ってるかも。
それでも
動きますよ、
知らなくてさ、知らなくてっていうか、これが本当にあるかもまず分かんないけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
あのまあ怖いね、
生きてんのかなって思うよね、
マジで多分うわーってなると思うよ、
うん、
でその生きてる可能性も考えちゃうしね、ちょっとやっぱ、
う
ん、
そうそうそう思っちゃう、
それどうすりゃいいんだろうね、もうでも、
いや
助けようってはならないよな、そっから、
うん、
生きてたとしてももう無理じゃろうってなるよな、
まあね、いや面白い、でも人間の体って面白いなと思いますだから、
うん、ね、
死後動くというね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
あ、じゃあこれちょっとつい同じような
う
あの内容がちょっと含まれているんで、
うん、
読みますけど、岸本さん、林さん、お疲れ様です、
はい、
何度か投稿させていただいております。総裁関係で勤務しているものです、うん、長年この業界に勤めておりますが、春先特に大型連休が来ると私たちも憂鬱になるのです。
なんで？
というのもこの時期はとても悲壮な葬儀が増えるからです。
悲壮、
うん、4月新たな気持ちで頑張ろうと切り替えたのか、奮い立たせたのか、それがふっと切れてしまうかのように、大型連休が明けそうな時から、明けてからの数日は若い方、学生が自ら命を絶たれることがとても多いのです、
うん、
コロナ禍が明けてからどういうわけかは分かりませんが、私が勤め始めてから思い返しても年々増加しています、
うん、
昨年の体感としては一月で10名ほど、残念なことにそのような亡くなり方をされたお葬儀をしました、
うん、
10年前と比べてもありえないほどの増加です、
うん、
毎回葬儀、ご出棺時に、うん、きっと今ご両親や兄弟ご友人が悲観され呆然自失になられているこの状況を見ていて、わあなんてことをしてしまったんだと後悔されてるのではないかと感じます、うん、若くして病に倒れた方や不慮の事故にで、人生を終えてしまわれた方、たくさん悲壮なお見送りのお手伝いをさせていただいてきました、
うん、
が自ら終わらせてしまわれた方のお葬儀は例えるなら悲壮すぎて感情が無な空間のようになります、うん、葬祭業で勤めているから慣れていると思われるかもしれませんが、何年何件の経験を積もうと何名送らせていただこうとなれません、うん、それほど辛い場面なのです。たくさん考えて悩んだ末に選択してしまったのだとは思います。そして私が解決できるような簡単なことではないことも分かっています、でも自ら命を絶つ選択は本人が想像する以上に悲壮なものであることをお葬儀に、携わるものとして伝えたく今回投稿をさせていただきました、季節の変わり目は体調も含めて不調になりがちです。皆様もどうかご自愛くださいませ。ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ね、ちょっとまあこれに関して知らなかった部分も結構あるというか、
うん、
あの大型連休明けが結構多いということなんですね、うんう
ん、なんか大型連休だけじゃなくてイベントの後はなくなるってね、とかやっぱ絶望して
ね、
うん、
いやなんだっけ、長期休暇、うん、夏休み明けでとかさ、
うん、
学校行くの嫌でみたいなのとか、うん、会社行くのが嫌でとか、
そうそう、
なんかそういうのはあるって聞くけど ね、
しかもそれ数さ、本当、うん、多いんだってね。
でそれが俺怖いなと思ったのが、増えてるんだってね、年々年々増加するってすごくない？
まあな、
だって人口は減ってるのに、
うん、
増加してるってことは、うんうん、何かしらやっぱ理由があるよね。
うん、なんか鳥居みゆきさんが話されてたんですけど、
うん、
自分で命を絶つ人が、
うん、
何やったかな、テレビを予約してたみたいな、
あ、ビデオ予約、
うん、してたみたいな、
うん、
それって変じゃないですかって言われたんですけど、
うん、
鳥居さんが話すには、うん、そんなことはないですよって言って、うん、自ら命を落とすぐらい精神を築いていたとしても、
うん、
私たちは予約はします、 だから不思議じゃありませんっていう話されていて、
うん、
なんかちょっと驚きましたね。
なんかあれだよね、だからなんかサスペンスドラマとかそういうので、
う
んうん、あのだから他殺だろ
う
みたいなねことよね、
うん、だそんなことはない、
いやそれはもう成立しないよっていうことを言ってたっていうことでしょ
う、うん、そうそう、うん、その予約だって自分が見られないテレビの予約なんだから、
うん、だから意味ないじゃん、
うん、
でもそういうことじゃないんだよってね、
う
ん、
そうじゃない、するんだよ予約はっていう
した後に思い立つかもしれんとかね、うん、ありえるんだろうからね、
自分の死後のテレビを予約ってなんかすごいなと思いました、うん、話聞いてるときに。
でもこれに関して言うと、うん、この方がまあ伝えたい一個の部分としては、
うん、
やっぱそのそこの後の想像をしてほしいってことなんだよね、うんうん、多分あの要は周りの人たち、
うん、
その後自分がやったことによってどれだけその呆然自失になっているみたいな状況っていうのを、うんうんうん、見て後悔するんじゃないかと、
うん、
あの霊感とかないけどそんな気がするみたいな、うん、こと書いてるんだけどね、まあそれはそうだろうなと思いますよね、うん、でそこまで多分頭はいかないんだろうけど ね、まあね
うん、
あのその状況になってたらでもまあちょっとそれが頭よぎっただけでも、
うん
まあ、ちょっとやめてみようかなってなるかもしれないから、う
ん、僕もなんか個人的にさ、
うん、
その総裁業、
うん
やられてる人と仲良くさせてもらってるんですよ、
うん、
でその人がもう二十数年働いててさ、
うん、
そこででなんかなんて言うんでしょうね面白いとかじゃないんだけれども自分の記憶に強く残っている、
うん、
自分が担当した家族って言いますかって言ったら、
うん、
まあある、
うん、
女性か女性を、
うん、
が亡くなったからって仮装するときに、
うん
間違ってしまっているケースっていう時ってどうするんですかって聞かれたんですって。
ほう。
で何の意味か分かんなくて、
うん、
間違ってるっていうのはそのんえお、
うん、なるね、
そのもしかしたらお母さんがお母さんじゃなかったってことですかって言ったら、うん、いや忘れてくださいさーっとどっか行って、
う
ん、何をしてんの何話してんだろうと思ったら、うん、後からあの仮装した後骨出てくるじゃない、
うん、
骨見てみたら驚いたんですけどお腹の中に子供いたみたいで、
ほう、
だからその謝ってっていうのが一人じゃなくて二人だった時ってっていう、だからあの不倫しててさ、
うんうんうんうんうん、
そう不倫したっていうことの証明なんですよね、お腹の中に子供がいるっていうのが、
うんうんうん、
でそこに不倫相手も来てたっていう話があってさ、
うん、
その葬式にね、
うんうん、
なんかその時に残された家族が言ったその間違ってるケースってどうなるんですかね増えたりとかみたいなこと話されたみたいで、
うん、
なんかそれってすごい話聞いてて胸にきましたね。
どういう気持ちだったんだろうなその言ってる時、ね、なんか不思議なこと、うん、
その家族からしたら不倫じゃないと思いたいんじゃない、してないと思いたいんじゃない、
うん、あなるほどね、
でもなかなかね子供がいたら完全にもう確定じゃん、
まあまあまあまあ、まあ
うん、だから、
っ
ていうようなね、なんかその話聞いて確かその話だったのすごいなんかうわーって思っちゃったな、
うん
うん、
まあまあまあね人が亡くなるときは何かしらまあみんな思うことあるんだろうけど、うん
ね、
それが最後嫌だなっていうのはあるね、うん、そういう
確かにね、
まあでもちょっと注意喚起でもあるっぽいからね、
うん、
そういう気分になりやすいとかなのかな、
そうっす ね、
多分ね
気を強く持て
る、ゴールデンウィーク終わったばっかりだから、
うん、
ね、まあまあこのオンエアの時にはもう終わってるんでね、もう多分、
うん、
新生活じゃないか普通の生活に戻るっていうね、うん、感じだと思いますけども、
そうっすね、
まあまあちょっと頭の隅にどっか入れといていただければと思います、はい、ということで、じゃあ今回は終わりでございます。
はい、
我々 X やっておりますが、都市ボーイズ検索すると最新情報出てきます。そちらでご確認ください。ブログもございます。過去のアーカイブはそちらで全部聞けるようになっております。都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com、ご意見ご要望お便りお願いいたします。お仕事ご依頼は、ホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます。
はい。
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
どうした？
どうした？